鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。11月も残りわずか。思いのほか忙しく駆け抜けてしまった秋でしたが、ようやく一呼吸入れてるところです。日本語には冬支度という言葉がありますが、そういえば春支度とか夏支度という言葉はないなぁなんてことをふと思いながら、深まっていく冬とともに、これから今年1年の実りを私という大地に返していくような時間を少しずつ持ちたいなと思っています。この四季の変化に富んでいる日本に暮らす私たちは、移り変わっていく季節のあわいにいろいろなことを感じ取る感性を持っていたり、物事は常に変化していくものという摂理を受け入れる器を自然に育みながら生きているのではないかなと思うんですけれども、私たちの暮らしの中に幸せで安定的な日々が続いていたとして、そんな毎日が変わらずに続くことを心から愛おしく思う気持ちと同時に、それでも時に大小の変化を受け入れながら命を磨き成長しながら生きているということに感謝する心も持ち合わせているのが日本の風土に育まれてきた私たちで、諸行無常という言葉にも美しさを感じられる、そんな感性を持っていることをとても嬉しく感じます。今日のゲストは、そんな日本の風土に育まれたバイブレーションを尺八の音に乗せてマインドフルネスの可能性を世界に伝えていらっしゃる禅さんこと工藤博之さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、なんかちょっと今始まる前にね、禅さんというお名前は割と最近つけられたということで、
はい、
はい、
今年の5月、
はい、
誕生日を機に、
あ、今年
誕生日を機に、
はい、
名前を禅にしました、
はい、そうですか、
はい、
じゃあまだ生まれたて、
生まれたてほ
やほやな感じですね、
はい、
何かきっかけはあったんですか？
そうですね、うん、以前は、工藤連山っていう名前で演奏してたんですけど、今でも使ってはいるんですけど、流派を超えて、もっと、マインドフルネスとか哲学の部分も伝えていきたいと思って名前を変えました。
そうなんですね、はい、いや本当に尺八のこともそうなんですけど、こうやって禅さんとお話しするのは初めてなので、
ね、
はい、まずは自己紹介からしていただけたらと思っているんですが、
はい、はい、鎌倉に今住んでいて、はい、禅のもとに尺八を広めようと思っている、禅です、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。とはいえ、はい、禅さんの禅は全体の禅なので、
そうですね、
この禅とは違うんですよね、うん、
もともと禅の漢字って、
うん、
当て字だったらしいっていう話があります、で自分は、空って書いて空の状態を演奏の時に目指しているんですけれど、空っていう名前だとちょっとなんかあからさまなので、それと同じような意味の禅という名前にして発信しようと思いました。
なるほど、
はい、
禅と空っていうのはこう同じような、意味合いを含んでいるんですね、
はい、
なんかそのあたりもまたこぼれ話の方ではゆっくりお聞きしたいところではあるんですけれども、はい、今日はどなたにお手紙を書いてきてくださったんでしょうか？
室木さんとの出会いの一つにもなった、
はい、
禅 2.0 というイベントが鎌倉で年1回建長寺で、
はい、
行われているんですけれど、そこでは多くのボランティアの方が一生懸命働いているんですね、マインドフルネス、禅の心を広めるために その働いている皆さんに、うん、まあ、感謝の気持ちを込めて お伝えできたらなと今回は。
そうですか。あのリアルな誰かに向けてのお手紙意外と少ないんです。この
あ、そうなんですね。あ、すごいですね。なんか恥ずかしいですね。
いやいやいや
出れますね。
出れます、うん、ではでは早速読んでいただけたらと思うんですけれども、
はい、
はい、
では封筒をちょっと開けまして、これ面白いんですよ。あの、うん、聞いてる方は見れないと思うんですけど、
はい、
これですね、
はい、
ペラペラペラっていう、
あ、あ、なんか巻き紙みたいな、
巻き紙みたいな、
おお、すごい、
ちょっと日本風にしてみました、
はい、ではでは、
はい、
はい、
背景、11月も終盤を迎え、ますます冬の気配が色濃くなってまいりました。皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。9月の全 2.0 では誠にお世話になりました。とても楽しいひとときを過ごさせていただきました。当イベントに限ったことではありませんが、企画が成り立つのはスタッフそしてボランティアの方のお力添えなくしてはありえません。当日も疲れを見せず終始笑顔で迎え入れていただけたからこそ、安心と信頼の中集中して演奏することができました。来場者の方々にも皆さんの気持ちが建長寺の隅々まで伝わっていましたよ。私は昨年に引き続いて2回目の参加となりました。昨年は企画段階から関わらせていただきました。登壇との両立が難しく、最終的には当日のみのボランティア活動となりましたが、最後の建長寺の掃除を終えた時とても感動したことを覚えています。そしてスタッフと共に会ったことで、私にとって全 2.0 は特別なものになりました。今年は2年目ということもあり、スタッフにおかれましてはプレッシャーの中昨年以上に大変であったのではないでしょうか。鎌倉を愛し、そして鎌倉の人を愛し、仲間と一丸になって多くの人に大切な何かを伝える、それが自然とできる皆さんを心から尊敬しています。誇りに思っていますし、とても大切に思っています。ミキさん、シシドさん、そしてボランティアとして一生懸命働いてくださいました100人以上のスタッフの皆さんに感謝の気持ちを込めてありがとうございました。そしてお疲れ様でした。鮮やかに色づく紅葉の季節、どうぞお健やかにお過ごしください。敬具。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。私もね、ささやかながら全 2.0 スピーカーフォローというお役目で関わらせていただいて、いや本当にすごい2日間じゃないですか。
すごいですよ ね、
うん、ね日本のみならずいろんなところからゲストの方をお呼びして、
う
ん
う
ん、その方々が本当に、まあ、万全な体制で講演をしてくださることができるように、
はい、
まあ、ものすごく時間をかけて準備されていらっしゃるわけですよね。
まあ本当そうですね、
うんうん、
その苦労たるや、
うん、
多分来場されている方にはあまり見えない部分ですけどね、
うん、
本当に徹夜ぐらいの勢いですよね。
いや実際こうね、マインドフルネスというねキーワードがこう含まれているこのイベントなんだけども、こう働いていらっしゃる方々はマインドフルでいられないぐらいの、結構
大丈夫かって思いますよね。マインドフルネスになってるのかって思いますよね。
なりますよね、うん、でもこのなんていうのかな、こう両極のようなね、 ものが一つのこのプロジェクトの中に含まれているっていうのもまた一つの真理なのかななんてちょっと思っちゃったりするわけですよね。私もこういろんなイベントだったりとか講演とか主催する側だったり、ね、こう出る方だったりとかあるんですけど、やっぱりこうその時間がどんなものになるのかっていうのはその準備
次第ですよね。本当にスタッフさんが明るいだけで、場の雰囲気って違ってくるじゃないですか、ね、それってやっぱりお客さんも感じ取っていますし、裏こそ大事みたいな感じがしますよ ね登壇している人はね、まあ、準備があったとしても1時間ぐらい話せば終わりですけど、ボランティアの方はもう丸2日間ですからね。本当にもう感謝ですね。
本当そうですね。でもきっとそれが笑顔でできるっていうのは、皆さんやっぱりこうやってらっしゃることを愛してるというか、本当に楽しんでるというか、まあ、大変なことあるとはいえこうやりがいを感じながらやっていないとそうはできないと思うし、なんか本当にその日本人はやっぱ気っていう言葉を何気なくこう使う、何気なくの気も気ですけど、使いますけど、こうそこに流れてるこうバイブレーションというか気のようなものっていうのが、いい気なのか重たいのか、ギスギスしてるのかとかっていうのって割とこう自然にみんな感じ取りながら日々暮らしてるんじゃないかなと思うと、そのやってる内容がどうかっていうこと以上にその場に流れてる気がどんな気なのかっていうことって、すごく、そこにいる人たちみんなが受け取り合っているんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、場所が建長寺というともあって、まあ、荘厳というか、ただでさえこのシーンとするような中で、皆さんがこう切磋琢磨一生懸命やってる姿っていうのはもうこのそれこそ気の練り合わせみたいな感じですよね、きっと
ね。
はい、もう1年目の時は本当に企画から携わらせていただいた時も、やっぱり誰を呼んだらいいとか、どういうふうにスケジュールしたらいい、じゃあ実際に登壇者との連絡とか、さまざまな仕事が目白押しだったんですよね。ですよね。だから今年も多分それ以上に大変だったと思うと、みんな白目向いてやってたんじゃないかななんて想像できますよね。
本当
はね、一つだけ後悔してることがあるんですよ。今年まあ掃除、一緒にやりたいなと思ったんですよ。なんですけど最後の最後に、まあ結構ね、イベントがあったんで、結局お手伝いせずに、
ああなるほど、
会長の方を選んでしまったんですけどね。
それもまた大事な時間、
ありがとうございました、掃除も含めて。
本当に、いや本当にその会場設営とかも、ね、その何一つとってもなくてはならない作業でもあるし、それこそお掃除も含めてだけども、なんかその全部があって一個のものが成り立つっていうことをたくさん感じさせてもらえた、そういう、まあね、しっかり関われていない部分もあったけど、それを見てるだけでも分かることすごくいっぱいありましたね。
結構ボランティアの方たちは和気あいあい当日はしていたので、羨ましいなって、登壇じゃなくてそっち行けばよかったかなぐらいに思ったりしてましたけどね。
でも本当ね、いいイベントっていうのはそのイベントの当日とかだけじゃなくて、前後だけじゃなくて、そこに関わる人たちが日頃からこう顔を結構合わせてたりとか、一緒にご飯食べたりとか、なんかそのイベントに直接 関わらないような時間っていうのも過ごしているっていうことがあるかないかっていうのはすごく大きいなって思っているんですよ。
なるほど、最後の打ち上げ、でボランティア、登壇者の打ち上げの会場がちょっと狭かったんで、ボランティアの方はボランティアでしていたそうで、で帰りにあのばったり会ったんですよね。その時にすごく仲良さそうで、ああ全 2.0 って本当にすごいイベントだなっていうふうに思いました。
そうですね、これがねまたね次の全 2.0
ぜひ続けてほしいですよ ね、
これが深まっていくと、いいなと思いますね。
鎌倉ならではの、イベントかなと思うので、鎌倉が禅の町とマインドフルネスとコラボしてできるのは日本の中でもやっぱり鎌倉、
ならではかもしれないですね。
発信できれば本当にしていただきたいなと、応援しています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではですね、あの最後になるんですけど、何か告知をしたいこととかお知らせしておきたいことがあれば。
はい、そうですね、あの随時尺八のみならず、呼吸法、あとは食、呼吸って結構内臓が硬くなると一気にできなくなるんですけど、結構食事とかいろいろ関係してきているので、そういったこともお伝えしてるんですね。なのでぜひ尺八のみならず、そういった呼吸法、マインドフルネスに興味ある方は、ぜひ連絡をいただけたらなと思います。プライベートレッスンもしているので、やはり、マインドフルネスは頭で考えるものではなく、体験して磨かれるものなので、ぜひ連絡をください。
私自身が興味あります、すごく。
ありがとうございます。
そのお問い合わせというのはどちらにすればよろしいでしょうか。
はい、インターネットの、インフォメールがありますので、そちらの方から連絡をいただければ幸いです。
はい、わかりました。ではこちらの、サイトの方に上げさせていただきたいと思います。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
という間の18分が終わりました、
はい、
ここからこぼれ話のコーナーに突入ということで、
よろしくお願いします。結構あっさりしたことしか話せなかったかな。
結構ゆったりお話になるので。
そうなんですよ、
もうさっくり18分経っちゃいましたね。
結構ねぼーっとして
た。ここからちょっと掘り下げていきたいと思っているんですけど、
ちょっと怖いですね。
じゃあですね、私いくつかご質問したいことを準備してきているので、片っ端から聞いていこうかなと思っているんですけれども、プロフィールの方にもね、11歳の時に尺八と出会うみたいなことが書いてあったんですけど、11歳で出会った時のどんな出会いだったんですか。
押し入れを散策探検するのにハマってまして、でそこで見つけたんですよね、尺八を。多分父が遊びでしていたんだと思うんですけど、それが本当に出会いです。
ほう、でなんだこれって言って、
なんだこれってなって、半年間ぐらい学校以外はこもって、こう吹いてみたんですけど、鳴らなかったんですよね、ずっと。でも本当に半年後ぐらいにプッて音が出たんですよ、その開放感がたまらなくて続けてしまいました。
うわ
うわ出たみたいな。
すごい、しかも半年間ならないのによくやめなかったですね。
今考えてみるとそうですね、本当そうですね。
ねえ、
どんだけ、魔女なんだよ
みたいな。そうか。
いや 本当にでも難しいからこそやりたかったんでしょうね、
うんうん、そう、なんかその発見した時に、まあ、それが一体何なのか、ね、うん、そのまあ、笛なんだよとか誰かが教えてくれたのかよくわからないんですけど、うん、そこからこう誰かが教えて、うん、吹き方を教えてくれたりとかっていうことでは
なかったですね。半年間は
ほう、うん、自分でなんとなく感覚としてこうかな、うん、かなみたいな。
そうですね、
ほう、
もう本当に見よう見まね、
うん、
小さい時から、
うん、
あのお琴とか、
うん、
尺八とか、うん、まあ、長唄に触れる機会はあったので、
う
ん、なんとなくは見てたん
ですよ。あ、なるほど、なるほど、なるほど。
でも実際見るのとやるのは全然違うので、
うん、
かなり人生で一番最初の苦労だったかもしれないですね。はい、修行でした。
なるほど。じゃあ吹いてる姿を見たことはあって、あ、うん、ああやって吹くんだなっていうのは、
はい、
イメージはあったけど、
うん、
やってみたら音出ないぞと。
出ないぞ、
うん、
なんかある意味ちょっとあの座禅見たことあるけどやってみたら全然違ったみたいなそんな感じでしたよね。
ああ、そうだったんですね、うん、で初めての一音が出ちゃったばっかりに
快感でしたね、
うん、
もうすっごい快感でした
それが忘れられなくて
忘れられなくて
何十年も続けちゃった
みたいな。続けちゃいましたね。ただね、あれなんですよ、
うん、
あの大学入るときに、
うん、
あの坂本龍一さんのファンで、
はい、うん、
同じ大学に行きたいと、うん、でこんなこと言うと仲間に怒られちゃうんですけど、
うん、
どうやったら一番入れる早く入れる浪人もせず入れるかなと思って選んだのが尺八だったんですよ、
うん
うん、
なるほど、うん、あまりやる人がいないからっていうこと
です
か、うん、
まあ一番長く続けてたからですよね。11歳からなので、
なるほど、
ちょっとやそっとだとやっぱり入れないので、デザインとかもかっこいいなとかいろいろ思ったんですよ。建築とかもいいなと思ったんですけど、
うん、
一番浪人しないでまあ入れるものがいいと思ったんですけど、
うん、
実際に入った後っていうのはめちゃめちゃ大変ですし、
うん、
先輩うまいですし、もちろん、
うん、
なんじゃこりゃ、
うん、
と思ったんですね。だから本当にハマったという意味では大学に入ってからですね。
うん、
うん、
なんかその尺八人口ってどれぐらいいるんですか？
結構いると思いますよ。
結構いるんですね。
私のお父さん尺八吹いてますとか、おじいさん尺八吹いてますっていう方結構いらっしゃるんですよね。
そうなんですね。
まあ、数えたことないですけど、
うん、
まあ自分の周りだからかは分かんないですけど、うんうんうん、結構いますね。
だから、ね、尺八イコールコムソーみたいな ね、そういうイメージがしか、
カゴかぶった
りね、そうそう、すごい乏しくて、
はい、
うん、なんか尺八ってみんなで合奏したりとか、
うん、
あんまり聞かないし、あります？
あります、あります。
あるのですね。
ぜひですね、あの自分の師匠主体ですけど、
うん、
5月に浜離宮で風雅竹院という演奏もあるので、ぜひあのチェックをして
聞きに来ていただければ、はい、
竹院ですね、
竹院、
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 はい、ぜひ聞きに来ていただければと。もう尺八のみのアンサンブルですね。かっこいいんですよ、すごく、はい、ということもやりつつですね、
うんうん、
はい、
あの尺八は、
うん、
音階的にはあの普通に音階がある楽器なんですか？
指穴の音と音階が別なんですよ。あの西洋だとドレミファソラシド、
うんうんうん、
指を押さえればドレミファソラシドなんですけど、
うん、
尺八は穴がちゃんとあの穴を押さえる指で5つの音、ロ、ツ、レ、チ、ハっていう音が出るんですけど、これが音階じゃないんですよ、
うんうんうんうん、
そこもまた不思議な楽器で、
うん、
このロツレチハを使って音階を自分たちで作っていくっていう、
音階を作ってい
く、音階を作っていくんですよ。
音階を作るんですね、
うん、
へえ。
もちろん決まったものがあるんですけれど、
うん、
穴をだから指を穴を半分とか、
うん、
あの 4分の3締めてとかやりながら作っていくんですね。
じゃあ普通の、普通のってなんだ普通のって言っちゃったけどあのよくあるこう音楽的、なんて言ったらいいのかな、まあ、普通のポップなミュージックとかをですね、はい、尺八で吹くことは可能なんですか？
可能ですね。
可能なんですか？
はい、全く可能です。
お、
はい、あの吹きにくいものもあるんですけど、
うん、
まあ、吹きにくいというのはあのフラット系が増えてきたり、
うん、
シャープ系が増えてくると、
うん、
指の穴をずっと半分にしなければいけないと、まあ、そういう時は尺八の長さを変えて、
うん、
あの音の高さを変えてしまえばできるので、
途中で持ち替えちゃう
ってことですか？持ち替えちゃうのもありますね、はい、今は比較的そういったのは簡単に吹けるようになりました。
そうなんですね、
はい、うん、
尺八を吹いててやっぱりこう一番ここが面白いんだよねっていうところって何ですか？
うーん、いろいろあるんですけど、音色が多彩っていうことですかね。あとはあの尺八の、まあ、全音を仮音って言うんですよ。
うんうん、
穴を半あの4分の3とか閉じるものをメリ音って言うんですけど、
うん、
要は仮音は息を外に出して、
うん、
メリ音は、尺八の中に息を入れるっていう、
あ、
この感覚の違いをあたかもそのバランスよく出すっていう絶妙な技術とか、うんうん、哲学性っていうのがめちゃめちゃ面白いですね。
うーん、
はい、
よくなんか首振り何年みたいなことを聞きますけど、
はい、
それはメリ音とカリ音をこう上手に、
はい、
あ、こうコントロールする、それ
はまたちょっと違いますね。
また違うんですか？
あの首振りは、
あ、
あ、うんうん、まあでもそういう意味もあるんですかね。あ、自分はビブラートだと思ってました今。
うん、
こう横に振るとビブラートがかかるんですよ。
あ、横振りもあるんですね。
横振りがあって、
うん、
あ、尺八のビブラートってたくさんあって、うん、
はい、
横揺り、縦揺り、回し揺り、息揺りっていう。
息揺り？
息揺り、まあ、息揺りは比較的西洋チックですけどね。あの、いろいろあるんですよ本当に吹き方が。
うん、
すごい、まあ、面白い楽器、表現が多彩ですね。そこが本当に魅力だと思います。
はい、聞いてみたいなーなんて思って横になんか
なるほど、これはね
これは
これは全 2.0 の時に吹いてたやつ持ってきました。
あ、
あのこの楽器は、
うん、
今お話ししていたのよりちょっとまた違うんですよ。
う
ん、まあ、大学とかでね教えてもらった楽器は、
うん、
尺八のこの筒の中に漆が塗ってあるんですけれど、
うん、
これはあの全く塗ってない状態、
うんうん、何も色が、
はい、
うん、
これがあのそれこそあのコムソの時代の楽器で、まあ、明治ぐらいになって、
うん、
その漆を塗るようになって西洋的な要素も含んできたっていうので、
うん、
まあ、音色がちょっとね若干違うんですけどね。
音色が違う、
はい、
うん、
もっと繊細で柔らかい音色なんです
よ。うーん、漆が中に塗ってあるともう少しパキッとした感じ、パキッというかなんというか、
まあ、少し鋭い音になりますね。うん、うん、はい、これ吹いてみて大丈夫なんですか？
うん、あ、吹いていただけたら、なんかその横揺れとか縦揺れとかなんか回したりとか、
うん、これが横揺りですね。横揺り、縦揺りとか、
縦揺りとか、
まあ、そういったあのものを使いながら、
うん、
こういうあの音色なんですけれど、
うん、
まあ、若干 今吹いた楽器の方が哲学的かもしれないですね。小無双の楽器だけあって、
すごい。この竹もまたなんかこう形からしてこう美しいというか、なんだろう、普通に日本に生えてる竹ですか。
ですね、マダケっていう
竹。これマダケなんですね。
はい、
ち
ょうどこれは譲っていただいた竹で自分が作ったんですけど、11月から2月ぐらい、ちょうど今時期が竹取りの時期なんですよ。
うん、
にとって普通だと3年とか最低でも5年ぐらい寝かせてから作る
ん
ですけど、まあ半年ぐらい寝かせておけば作れる。
乾燥させるっ
ていう。乾燥させます。はい、なのでまあ、自分で作ってもいいですし、さすがにちょっとね、漆の入ったものだと作ったものの方がいいと思うんですよ。時間もかかりますし、テクニックも必要なので、はい、まあそう、小無双の楽器としては自然から取ってきて自分で作り、それを音として奏でるっていう部分においては本当に、まあ、環境でいうとサスティナブルな音楽なんじゃないかなっていうふうに感じています。
確かにそうですよね。このまま土に埋めたら土に帰りますしね。
帰りますし ね、そうですよね。そうだそうだ、ね、いい楽器だな。
いい楽器だな。私あのサックスを吹くんですけど、サックス土に帰らないと思います。ああ何千年か何百年とかすると錆びてね、帰ってくれるかもしれないですけどね。
いや、もったいないですね。もった
い
ないですね。
いやいや、本当にちょっとね、少し突っ込んだお話に入っていくんですけれども、
はい、
28歳の時に病にとかっていう、
うん、はいはい、
でそれがきっかけで演奏も34の時に
までやめてましたね。
うん、
ま、あ、ほぼほぼ
4までやめていた
っ
ていう。
はい、はい、その当時、うん、もうすごい一生懸命尺八吹いてて、
うんうん、
夜中の 2,3 時まで吹いて、
うん、
24時間の防音のとこに住んでたんですけど、
うんう
ん、で朝早くもう7時とかには、まあ、いろんな仕事もしてたので、
うん、
もうそういう寝ないでずっと音楽やってたり した時にですね、
うん、
突発性難聴になっちゃったんですよ。ほぼメニエルに近いものになってしまって、
うん
うん、道も歩けなくなっちゃったんですよね。
うん、
あ、これはもうどうしようと、
うん、
でお医者さんのもとで相談をもしたりとか言ったんですけど、うん、いや、こっちの耳の聴音を切っちゃえば
ね、
めまいしなくなりますよって言われたんですけど、いやいやいや、それはちょっとと思って、
どんだけ乱暴なんですか。
で、まあ、うん、とりあえず音楽はしばらくというかもうやめようと思って、
うん、治癒のために一旦やめよう、
まあ、音楽より生きる方を選んだような感じですね。
うんうん、
はい、まあ、結果的に、
うん、
治ったので完治したので良かったかな、そして音楽続けているので良かったかなと思うんですけどね。
やっぱりこう突発性難聴とかはいろんなことが原因で なったりすることがあると思うんですけど、うん、やっぱりその忙しくてストレスでこうなっちゃったっていうような感じなんですかね。
こんなね、今日禅とか哲学とか言ってるんですけど、うん、20代の時ってで遊ぶのも好きで、やっぱりお金も好きで、
うん、
ある一定の時めちゃめちゃちょっと稼いでた時もあって、
うん、
で寝ないで遊ぶわけですよ。お酒も飲んで、で録音もずっとヘッドホンでやってたりとか、
うん、
でそれは体壊しますよね。
はい、やりきったっていうところで、
っていうところで
ストップがかかったんですね。
ストップかかっちゃいました。
なるほど、うん。そしてそのね、かかってしまったその、まあ、病気を治すために、
うん、
いろんな ことを、まあね、体を整えるためのことを学ばれたり体験されたりして聞けると思うんですけど、はい、どんなことを。
そうですね、なんだろうな、どちらかというと20代の時はそのまだ体がパワーあるので、
うんうん、
どんな吹き方しても鳴らせるんですけど、
うんうん、
一度そのうーん難しいですね、一度音楽やめてしまうと、うん、その馬力が使えなくなっちゃうんですよね。
わかります
それだと楽になる吹き方をマスターした方がいいなっていうことで、しかも健康、
うん、
なのでまあちょっと出会いがあって、中国気功の呼吸法っていうのを、うん、かじったんですよ、
うん、
今でもやってるんですけれどね、うん、その呼吸法が、
うん、
太陽の光のエネルギーを体に吸収するってい
う
やり方で、あとはその時たまたま知ったのがアレキサンダー理論っていうのとか、
うん、
まあ様々なものをちょっとご縁があって、
うん、
少しずつ習得することができたんですよね、
うん、
で今はかなり独自に近づいてきているのかなとは思うんですけれど、
うん、
現代社会に生きていると、
うん、
意外にその感覚が分かりづらくなっていて、自分が例えば結果主義的なビジネスになると、
うん、
結果を伝えるために、
うん、
呼吸が強くなりすぎちゃってたり、で引っ込み思案の人もいるじゃないですか、うん、弱くなると、
うん、
それこそさっきの気が弱くなるのと同じで、
うん、
呼吸が体を硬くさせる、表情が体を硬くさせてしまって呼吸が浅くなるんですよね、うん、自分もそうだったんですけど、
うん、
そこを取り除いてあげるためにはどうしたらいいんだろうっていうのを考えた時に、マインドフルネスであったり、もっと言うと尺八をうまくなるためには、
うん
うん、日々の生活がオープンマインドであれば、
うん、
そっちの方がうまくなると、
うん、
尺八を8時間練習するより24時間素直に来た方が上手くなるっていうことに気がついたんですよね。
なんかいい言葉ですね、24時間素直に来た方が
上手く、ね、お弟子来ていただいてるお弟子には、
うん、
尺八よりもそれを生活に落とし込んだ方が上手くなるよって伝えてます。
はあ、うん、
うん、
うん、
所作も含めてですけどね、
うん、
はい、
なるほど、
うん、
素直にね、
素直に、
うん、
なんていうのかな、そう、表情、
うん、
この顔の頭蓋骨に頚頸骨っていうのがあるらしいんですね、
うんうん、
表情が硬いとここがその頚頸骨が硬くなって、
うん、
それが仙骨にまで、
うん、
伝わって、
うん、
横隔膜が下がらなくなるらしいんですよ、
うん、
だから表情ってすごい大切なんですよね、
うん、
作り笑顔でも
いや本当そうですよ、
うん、
私日頃葉山の方に原付で通ってるんですけど、
う
ん、
いいな
そのね途中に134号線走ってるとですね、はいはい、トンネルがいくつかあるんですよ、うん、でそこ、原付ですからねそんなスピードは出せないんですけど横を車がブワーって通っていくわけですよ、そうそう、やっぱりちょっとこう風で煽られたりして怖いなって思うエリアがあるんですよ、
へー、
ある場所がね、
うん、
でそうすると自然に体に力が入るんですよね、うん、でグッてこう体に力入ってる、でも、うん、ずっと力入ってるとやっぱりちょっと気分良くないというか、
うん、
そういう時に口角だけ上げるんですよ、
あ
そうすると緩むんですよ、
へー、体が、それいいですね、
うん、本当に口角ってね笑う時って普通に、うん、上がるんですけど、
うん、
ね、でも 気持ち的には笑ってない時でも口角抱き上げると体は笑ったっていう風に認識して緩むんですって、
うん、おお、それはいいですね、
うんうんうん、だからそのやっぱり、うん、力が入りがちな人とかは、うん、ちょっと口角を一瞬上げるだけで、うん、ふって緩むんですって、
まあ、それ自分も実践しようかな、
うん、っていうのを思い出してなんかトンネルくぐりながら笑ってみたら怪しい人なんです
けど、ちょっと怪しいですね怖くてこっちが呼びちゃいますよね
そうでも本当それはね結構しょっちゅうやってたりしますよ。それぐらいなんかやっぱり体のこの微細なつながりとか、
うん、
あまり意識普段はしないっていうか、うん、できないけど、
うん、
そのことを知って、まあ、呼吸もそうですけど、
うん、
取り入れていくといろんなことが素直に、
そう素直
に生きれるようになってくるのかな。
なってくるんですよね、うん、まあ、たまにね怒ったりしますけどでも本当にもう自由な感じがしますよね。
うん、
うん、そう、相手のことも尊重できるようになりますし、
うん
うん
うん、じゃあ常日頃心がけていることというのは、
うん、
素直に生きれるように、
素直に丁寧に味わうこと、
うん、
感情も動作も食事も、
うん、
っていうことに心がけてます。
うん、
うん、
それが8時間の練習よりもいい音が出るようになるっていう、う
ん、絶対になると思うんですよ。
は
あ、うん、本当に本当に
聞いちゃいました。うん、
はい、
うん、
そう難しいんですけどね、でも本当に、
うんうんうん、
はい、
あのさっきね中国気功のその呼吸法とかを学んだことを今も続けてらっしゃるというような話もあったんですけど、最近呼吸法ってすごくこう大事っていう風に思う人が増えてると思うんですけど、うん、呼吸ってどうしてそんなに大事なんでしょう
生きて死ぬまで呼吸してるからじゃないですかね、
うん、普通に私たちやってますよね。
やってますね。
でもそのいわゆる、うん、意識的に呼吸をするということに、
うん、
まあ、切り替えたりすると、うん、どんなことが起こるんですか。
うん、何が起きるんですかね、
うん、
というか自分からすると、
うん、
意識しちゃダメだと思うんです
よ、ね、あ、逆に
逆に
呼吸法とか言っておきながら、
意識するっていうことは力が入るっていうことなので、
うん、
意識しなくなった先に変わるというか、
うん、
ものがあるので、
うんうん
うん、はい、だから、うん、はい、自分の呼吸を内観見ているうちはまだ意識しているので、
うん、
空にはなりきってない部分ですよね。
ということは、うん、善さんが例えば呼吸法的なことをどなたかにお伝えするときに、
うん、
その最初から意識、ね、してない、それを教えることはできないじゃないですか、
うんうん、
だからまずは何かを、はい、まあ、意識するということをきっかけに、
うん、
それをまあ意識しないでできるようになるまでやってねっていうような感じだと、
はい、そうですそうです、
思うんですけど、
はい、
やっぱりその私たちがこう何にも知らずに生きるためにしている呼吸に何かちょっと違う要素が加わるんですか。
ですね、まあ、呼吸で間違った呼吸っていうのはないんですよね。怒りたい時は怒りたい時の呼吸、うんうんうん、泣きたい時には泣きたい呼吸になるので、
うん、
ただ疲れない、体を疲れない呼吸っていうのがすごく、まあ、大切かなと思ってるんです、
うん、
なんでこの生活の中に落とし込んでくださいっていうふうに言っているかというと、
うん、
いつでもリラックスした自分でいないと無意識に落とし込めないんですよね、
うんうん、
尺八の時だけ呼吸が変わるとか、うん、座禅の時だけ呼吸が変わるってことはないわけですよ、
うん、
よく座禅に行って呼吸整いましたって言ってる人がよくいるんですけど、
うん、
まあ、そうかもしれないんですけど、 ヨガ行ったりとか、
うん、
そこに何の意味があるんですかと、
うん、
常に24時間一つはイメージ、
うん、
呼吸のイメージというのがあるんですけどと身体性のどこに力が入ってますよっていうのを教えてあげます、
うんうん、
あと性格のこういう性格だとこういうふうなとこに力入るんですよっていう、
うん、
でも結局言葉で伝えすぎてしまうと、うん、ずっとその人は言葉でイメージしちゃうんですよ、うん、そこの外してあげるっていうことが、
うん、
呼吸法法っていうとちょっとやらしいですけど、うん、呼吸法にはとても大事なんじゃないかなって思ってます。
うーん、なるほど、うん、そうですね、
うん、
私たち言葉やイメージっていうものにすごく導かれたり助けられたり、
うん、
癒されたりすることもあるけど、すごくそれにとらわれてしまって、
うん、
それから外れられなくなるということも同時に起きたりしますもんね、うん、
あの人間の差が性質で、
うん、
多くの人と組織的に生きるために、
うん、
情報の共有化とか、
うん、
知識ある人が偉いっていう社会的なピラミッドになりすぎてしまっているし、それに慣れてしまっているので、
うん、
その反面あの知ることが体得っていうふうに勘違いされている方すごく多くて、
うん、
そこに頼っている以上は呼吸法というか呼吸は穏やかにならないですよね、うんうん、
そうですよね、
うん、というふうに感じています。あくまでも情報とかっていうのは広めるためのツールで、
うん、
実際に自分でこうかなああかなって考えながら落とし込んでいくっていうのがとっても気づきですよね、
うん、
がすごく大切なことなんじゃないかなとは思ってます。
そのお話を聞いた瞬間に11歳の時の善さんがポンって出てきてまさに半年の間そういうことを勝手に自分で落とし込む時間を過ごしてたんですね。
なるほど、そう考えると怖い気持ち悪い子供ですねいやでもそうだったんですよね。
うん、
確かに言われてみたら、
うん、その素養というのは変わっていないんですね。
今言われて初めて思いましたけど変わってないんですねきっとね。そうか変わってないですね。昔から発想力とかにはすごく自分で言うのもなんですけど長けていて、
うんうん
うん、あまりその人の知識とかっていうのを必要と したことがなかったんですよ。でも知っていればそれを加速させること、短くすることができる、
うん
ためのツールってい
う
感じですかね、
うん
うんうんうん、でも先に知りすぎるとその固定概念が邪魔をして体得に、
うん、
体得が遠のくとか、
うん、
そのバランス
本当に
っていうのが多分必要な世の中なんじゃないかなと思ってます、うん、型にはまっていると抜け出せないんですよ、
うんうん、
それを一旦バーンともう跡形もないぐらいに壊す、
うん、
そして離れる、
うん、
もうそれを許してくれる師匠がね、いてくれればいいんですけど、それは間違ってるって結構ね日本文化って言いがちなんですよ、流派とかだとね、
うん、
まあうちの流派はそんなことないですけど、
うん、
そこも大切、
うん、
周りの人も、
うん、
こういう着物が間違ってるじゃなく、
うん、
着物とかも、
うん、
こんな派手なのとか言っちゃうこともあると思うんですけど、うん、それはそれで時代の流れで、
うん、
はっしてあげて、
うん、
そこから学ぶことっていうのもとても大きいので、
うん、
本質っていうものを、
うん
ね、失敗たくさんしないと新しいことは見えてこないので、
うん、
と思うんですけどね、
うんうん、
失敗を恐れているとね何にも見えないんですよ、うん、
特にこう一つのことをずっと長年やり続けてきている人というのは、うんうん、その中で同じことを続けているんだけどその中で壊したり捨てたりなんか再構築したりなんかいろんなことをしてるっていうことじゃないですか、
うん、そうですね結構僕も壊して作って、うん、同じことやってるんだけど結構形、うん、周りから見たら同じかもしれないなとかね、
うんうんうん、
思いながらやってますけどね、うん
ねうん、だからそれをこう思うとなんか面白いなって、
うん
うん、外からは一見見えないかもしれないけど、うん、すごい変わってるっていうね、うん
まあ、よくうちの師匠何人かいるんですけど、
うん、
ある、まあ、師匠が言うのをよく出すのが川の流れを絶えずしてっていう補助機の、うんうんうんまあ、僕もすごい補助機好きなんですけど一見流れは本当に同じように見えるけど、うん、同じ流れは水はないっていうような、うん、そういう状況下なのかなっていうのを師匠とねよくお話しするんですけれど、
うん
まあ、日々もそうですよね一日一日も同じようで同じことは一つもないですから、
うん、そうですね、
うん、
最後に一つだけ、うん、私もサックスという楽器を吹くんですけど自分にとってその音を鳴らすということはただただライブで曲を演奏するというようなそういうツールというもの以上の、うん、ものを音楽には私は感じていて音楽というか音に感じていて、うん、何かそういう一つエピソードでもいいんですけどそのご自身が、まあ、尺八じゃなくてもいいんですけど今まで触れた音の中で何か自分の感覚や人生をちょっと変えてくれたようなそういう音っていうものとの出会いがあったら何かお話聞きたいななんて思ったんですけど
面白いですね何個かもちろんあるんですけれど、
うん、
最近の話していいですか？
あ、いいですよ、うん
無音無音の中にある有音つまりあそこまで意識したことがなかったんですよ。音のないところにいるとキーンとかシーンって聞こえるじゃないですか、はい、あれが無音の中にある有音、
うん、
で、
うん、
人間って生まれてから死ぬまで無音っていうことはありえないんですよね。そこの神秘の音っていうふうに思った瞬間に音楽っていうのは前からまあ鳴らすものではない響かせるものだとかいろいろ考えていたんですけれど音楽というのはただあるだけ、
うん、
ただそれだけなんだっていう風に落とし込めた時に全てがつながったんですよね。
うん、
うん、ということで最近こんなこと言うと変人かと思われるかもしれないですけど、
うんうん、
耳栓をして歩いてみてるんですよ。
あ
ぜひもし興味あればワークショップとかやるので、
うんうん、
その感情ってどこから生まれてくるんだろうっていうところで目かな鼻かな味かな皮膚かな、まあ、全部なんでしょうけど多分僕の場合一番占めているのが耳であったっていうことにすごく気がついたんです、
うん、
最終的に尺八響かせるっていうのは押しすぎない引きすぎない 音なんですよ、
うん、
主張した時点でアウトなんですよ、
うんうんうん、
どんな音楽でも、
うんうん、
それを分かっている音楽家っていうのは本当に少なくなってきてるなって思っていて、そう、そこで自然の音って何なんだろうって思ったんですよ、
うん、
風鈴とか、
うん、
あの心地よさっていうのは何なんだろうっていうと、その無音の中の有音に乗せてあげることなんですよね、
うん、
うん、そのいい塩梅で乗せられる、
うん、
その調和があって、
うん、
ぜひやっていただきたいんですけど、うん、自然の中で全く耳を聞こえない状態で歩いてみてください、
うん、
無感情になるので、
お、
うん、身体的にもかなり死んだ時と同じような状況になると思います、
はあ、
うん、
聴覚不作だけで、
うん、すっごいですよあの好きな自分の好きな森とかを無音の中歩いてみてください、
うん、
全然違う風景に見えますから。
お、
都内はねでも無音が合うんですよやっぱり、
お、
雑音が多いから、
あ、より自然に近くなるからってこと、うーん、なるほどね、うん、
とかなりコミュニケーションも狭くなるんですよね、
うん、
人にぶつかる確率が高くなるし、
うん、
向こうも気にしなくなるんですよなぜか、
ほほ、
だからきっと耳でこう更新みたいな空間を共有しているんですよ、
コモリみたいにね、
うん、
こう超音波で、うん、距離測ってると
かね、そうそうそう、
意外と
ですけど、イヤホンとか、
うん、
携帯の目の方に集中しちゃって耳の集中力が今衰えてきてるので、
うん、
そういうのを今伝えていけたらなって思うんですよね。
またそんなお話も飲みながら聞かせていただけたらと思います。
多分、ね、2日間ぐらい話せると
思います。楽しみにしています。じゃあ今日は本当に面白いお話、いろいろありがとうございました。
ありがとうございました。